もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、70歳です。
70歳。結婚してます？
はい、
ご主人何歳ですか？
72歳です。
72歳。お子さんは？
48歳と45歳の娘がいます。
で、今はお二人で暮らしてるの、ご主人と？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私自身 の、 あの実家の兄が借金をしまして、
はい、
返さなかったので。
その借金っていうのは誰からどのぐらい借金したんですか？
紙に書いてあるのは34万で、利息が 26.8% とかって書いてあるんですけど。
34万円を誰から借りたの？
多分小売会社だと思うんですけど、ちょっと。
あ、そこは分かんないわけだね。
はい、そうです。はい。はいはい、そしてその、返さなかったから、その裁判所から の、 その強制執行、
はい、
競売開始の決定が決まりましたみたいなのが来たらしくて。
強制執行がもう相手方するということを言ってきたということですか？
は
い、
そうです。もう用紙で
判決が出れば、強制執行の権利は当然あの被害者側にあるけれども、もうじゃあ家を売り払うよというふうに言われ、
でもそれがあの父親の名義で、家の名義が、
はい、
それであの4人兄弟ですけど、1人は亡くなってるんですけど、3人が健在なんです。
はい、
それでその兄の分は8分の2って書いてあるんですよね。
はい、
だから8分の2の権利を借金した側が裁判所に訴えて、裁判所から兄の名前でその8分の2を成敗に勝てますみたいなことを。
要するに裁判で勝ったんじゃなくて、もう強制執行しますよということです。
はい、もう強制執行で、その家にも来たらしいんですよ。
あ、もう家にも来た。あ、そうですか。それで34万って言いましたよね。
はい、兄がなんかあのお金が足りないらしくて借りたみたいなんですけど、うん、私たちはちょっとあの全然兄と触れ合いがないんですよね。
うん、
だからその借金してたのもわからなくって、
うん、
ただその裁判所はなんか調べて、父親の名義で私たちにも権利があるからなんか言ってきたんですよね。
うんうんうん、まあそれはそうですよね。
はい、
で今日のそうするとあなたの相談というのは、
はい、
そのお兄さんの34万の借金があって、
はいはいはい、
それが、はい、あの強制執行されると、
はい、
で家は父親の名義だけれども、
はい、
その34万の借金の兄の、
そうです、それに利息がだいぶついてるんでしょうね。
はいはいはい
はいはい、だから何百万ってなってるんですけど、
はい、
払ってないから何十年前に借りたのか。
うん、まあ、あなたとこのお兄さんの関係っていうのはほとんどなかったわけですね。
ないですね。はい、ほんであの固定資産税も母のとこには私も毎年行ってたんですけど、母が生きてる時は。
はい、
でも兄とかは会ったことないし、母の葬式も来てないし、父の葬式にも出てないし、
うん、
まあ兄がいるっていうのはちょっと年が離れてますので、
うん、
そのあまりあの知らない。もう
そうするとお兄さんに最後にあなたが実際に会ったのは何歳ぐらいの時ですか？
小さい時に会ったのはもう、いや私が8で15、6の時で、
ということはもう半世紀ぐらい会ってないわけですね。
そしてあの母の葬式の時に母が、ね、うん、なんか母とはやっぱり親子だから連絡してたみたいなんで、
うん、
あのちょっと入院する時にちらっと来て見たことはありますけど、うん、そうたまらん話はしないんです。
うん、はい、わかりました。それで今日のあなたの相談というのは、
疎
遠な兄が34万という借金をして、もちろんそれに利息もついてるして、それが今家の強制執行をされそう。で、その私は、
私たち2人兄弟はその犯行、そのどういうふうになるんですかね。その兄の借金、親じゃないですから私たちは、
うん、
だから親だったら仕方がないと思って、兄の、だから 親も父親も母親も兄の名義にしなかったのはお金にルーズで、うん、やっぱり母親にもお金をいつもあれしてたから、
うん、
結局その兄の名義にしたら借金してすぐ取られるでしょ、やっぱ今頃氷菓子屋さんがあれやったから、うんうん、だから兄の名義にしなかったんですね。やっぱ普通長男だと兄の名義にすると私たちはもう嫁いでますから、
うん、
でもしなかったのは父親の名義にずっとしてるのはそういうことがあったんです、
うん、まああなたの立場から言えば、ね、もう親族の間では非常に困りもんだったっていう、
そうそうそうです、そうです。
困りもん の, あの兄が一人いて、また今こういう問題も起こして、それはどうしたらいいでしょうかということですね、
はい、そうです、そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
もう少しあの詳しくお話伺いたいんだけれども、
はい、
競売開始決定が、はい、届いたということですね。
はい、そうです、
はい、それであの抑えられたのは、はい、お父さん名義で、亡くなられたお父さん名義の、
はい、
お兄さんの法定相続分の8分の2が抑えられたということですね。
そうです、そうです、はい、
それでその競売開始決定は今お手元にありますか？
コピーで送ってもらったんですよ。わけがわからなかったんで。
送ってもらったね。
はい。
はい、で、そうするとね、
はい、
まずその差し押さえそのものはね、
はい、
押さえてるのは8分の2だけなんで、
はい、
それがその競売対象なんですが、
はい、
お兄さんの名前になってたけれども、
はい、
その債権者の方で代位登記って言うんですけども、
はい、
法定相続分登記を入れた上でその差し押さえが入ったという形になってますでしょ、登記簿上ね、
はい、
要はその債権者の方からすれば、
はい、
金が回収できればいいわけですよね、
はいはいはい、
だからおっしゃってる元本がね、
はい、
34万だけでそこまでやらないから、
はい、
まあ、累積してるその利息損害金があるんだろうと思うんですね。
ありますね、書いてますから、ね、はい、
はい、それでご兄弟は何人もいらっしゃるんでしょ？
4人おって1人亡くなって2人います。で一時は返そうかなと思ったんです。
はいはいはい。
でもその私たち本人じゃないから、そのこちらで弁護士さんにちょっと相談していただこうと思って、
はい、
その本人はちょっともう年も年ですし、ちょっとどう言ったらいいか、ちょっと普通じゃないんですよね。だから借金なんか
してると。あれ？ちょっと待って、ご本人は、はい、さっきちょっと私さっき聞き間違えたのかもしれないけど、
はい、
それで連絡が取れないわけじゃなくて、会って話ができる状況なんですか？
まあ、会って話はできるけど、自分で弁護士さんに頼んで相談してみてって言っても、
いやいやいや、そんなの本人に任せてたらダメです、そんなのは。
あ、そうですか。
当たり前でしょう、はい、だから、
はい、
共有財産なんですからね、
はいはいはい、
利害関係ありますんで、
はいはいはい、
いずれにしてもね、あなた方の方で、
はい、
弁護士にすぐ相談をされて、ね、
はい、
で、ともかく今の、強制執行罪取り下げてもらう、要するに返済方向で話をして。
でもその、もう姉も私も、もうその兄に関わりたくないんで、そのお金を出してもすぐにまた借りたりして、もうとにかくお金にルーズなので、一時は私たちで返そうかなって思ったんですけど、もう知らないふりしてもうって言ってるんですけど、どうしたらいいですかね。弁護士雇っても、
いや、ちょっとよくわかんないんだけど、その抑えられた家はね、
はい、
どなたが住んでんの？
その兄が住んでるんです。
あ、その家どうなってもいいの？
いや、どうなってもいうか、まあ、私たち二人、まあ、法律上私たちは素人でわからないんですけど、まあ、父の名義やから、兄の8分の2は取られても、後の残りは私たちは、継続できるのかなと思ってたんですけど、どんなですかね。それがわからないんでね、素人で。
うん、だからね、一番、最悪のことを考えると、
はい、
その持ち分だけをですね、落とすような業者がいたりしないわけでもありませんから、
は
でそいつらが落として、
はい、
自分がお兄さんの代わりに共有者になって、
はい、
それでこんだけ払うにはその共有持ち分売らんよと、
はい、
いうようなことを言ってくる可能性があ
るでしょ。
あるんですよ。
そうですよ。ほんでまたブローカーなんかにかかったらもう、
いやいや、だからそれをね、
はい、
そうなっても別にどうでもええと、はい、おっしゃるんであれば別にほっといてもいいんですけども、
はいは
い、そういう事態を回避したいんだったら、
はいはいはい、
一旦その兄さんの分をね、
はい、
始末をして、
はい、
それできちんとお兄さんとの間で遺産分割の協議書をお作りになって、
はい、
そんだけのことやったんだから、
はい、
名義を残りのご兄弟に、
はい、
よこせと、
はいはいは
い、いうことで、その後の話で事後処理の話ですけども、お兄さん排除してしまえばいいじゃないですか。
その自己処理、それは弁護士に頼まないとできないですよね。
ね、弁護士頼んでやった方が早いです。
あ、自分たち
ご自分たちと動いたって、ね、はい、翻弄されるだけだから。いずれにしてもね、
はい、
まずあなた方が主導的な立場に立って、
はい、
この強制執行ですよ、これをね、はい、始末をしてしまうと、はい、いうことを急ぎやられた方がいいですよ。
でその始末をするっていうのは、兄の分だけは兄の分だけで、私たちは私たちの分の、その名義で。
いや、だからそれはまず始末をして。
始末っていうのはどういうこ
と。いやいや、だから強制競売で取り下げさせるんですよ。
取り下げれるんですか。
いや、だから払えば取り下げるじゃない。向こうは回収目的で、債権者自身は回収をしたいがゆえに、
はい、
そういう申し立てをしてきてるんで、取り下げさせる方法は、本来は支払うべき範囲のお金さえ、ね、用意すれば何とでもなるんですよ。で、今の進行中の強制競売をまず、始末をしてしまうんです。取り下げさせて。
とにかく、はい。
で、その上で、今、法定相続分の相続登記が入っちゃってますので、今度は遺産分割、
遺産分割、
遺産分割協議の形を取って、
はい、
兄さんに了解させて、
はい、
お兄さんの名前を入れない形で遺産分割でこちら側 の、
はい、
ご兄弟 の、
はい、
の方で取得するという方向で処理を考えになると、
はい
はい、これが一番現実的な話だと思いますよ。
あ、そうですか。
だからその辺のところを含めて急いで弁護士に相談をしてください。でないと、この競売手続きっていうのはもう機械的に進んでいきますので。
それで私たちがもしそれをしなかったらもうどうなるんですか。
うん、だからその持ち分が機関入札にかけられて、
はい、
で場合によってその持ち分屋みたいのがいるんですよ。
そうい
う業者が落とせば、
はい、
今度はもっと厄介な状態になります。つまりお兄さんとの今はある種未分割 の、 共有状態なんですが、
はい、
それが全くの第三者との、ね、落とした人間との共有状態になって非常に厄介な話になりますから、
はい、
急いでやってくださいね。
はい、
よろしいですか。ちょっと待ってください。加藤先生に代わりますね。
はいはい、
もしもし。
はい、
いいアドバイスを中川先生に伺いましたね。
はい、
何回も中川先生がおっしゃってるように、あなたは動かないというのはダメなんですよ。誰かが、あるいは幸運が解決してくれるのを待っている、これが最悪です。自分が解決しないで誰かが、何か幸運が解決してくれると待ってるっていう、どんどん悪くなります。
あ、わかりました。
自分から動いてやってみてください。
はい、
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。